もっくん、来ちゃった。この CM には本気で言いたいことがあるぞ。大人の学校第249回、砂の粒、赤なめの探偵ナイトスクープと最近の事情の回、みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ。加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは、私35歳になってお腹があんまり良くないので、アルコールをガブ飲みすることができなくなったので、ハードリカーをちょびちょび飲んでる赤なめと、
小籠包を食べながら収録に臨んでいる砂の粒です。
小籠包なんて食べてるんですか？
小籠包もう食べ終わりましたね。
ああ、そうですか。
はい、
私ウイスキーを飲んでるんです。
はいはいはい、よく飲むね、毎日。
うん、毎日は飲んでないですよ。まあちょびちょび飲んでますけど、ティーチャーズハイランドクリーム、
うん、
スコットランド原産地、アルコール分 40% っていうことで、まあちょびちょび飲んでてもあれじゃないですか、お腹がパンパンにならないんでいいよねっていう。
酩酊できるねっていうことですね。
でも酩酊するほどのことはしてないですよ。軽く飲むぐらいなんで。
私もちょっと今日は飲んでみようかな。
いや、飲まなくていいですよ別に。
いや、ちょっとなんか飲みたく、ちょっと
一口。
いや、私八海さんが今家にあって。
あ、日本酒ですか？
そうです。あ、
日本酒好きな人っているじゃない。
私大好きですよ。
ああ、そうなの。全然わからないな。
日本酒が一番美味しいですね、お酒の中で。
日本酒ね。
日本酒が一番美味しいと思う。
だから大体みんな好きなんですよ、日本酒で。八海さんもそうかもしれないけど、脱菜、
はいはい、
とかありますよね。
はい、
意外となんか飲ませてくれることがあるんですよ。なんかお土産で買ってきたりとか、もらうたびになんか、ありがとうございます、ああ、まあ、おいしいですね。
ああ、おしっぱんは好きじゃないですね、そしたら。
頭痛くなるし。
それは変な日本酒だからでしょ。
いや、脱菜は変な日本酒じゃないでしょ。
脱菜は頭痛くならないと思うけど。
電酒とかね。
はあ、はあ。
いや、まあ、いろいろ、その、だ日本酒、自分で飲まないから、逆にその安い日本酒なんて飲まないわけですよ。だからもらった時とかさ、そういう時しか飲まないですけど、まあそのね、これ実はこの収録に2本目っていうか、同じ話をちょっと してましたけど、ウイスキーはね、その高いウイスキーを一回どっかで飲んで、これは美味しいなと思ったウイスキーがあったりして、でとはいえそんなにね、1本1万とかするお酒を常備的に飲んだりはしないじゃないですか。だから1000円ウイスキーの自分の好きなやつを探そうと思って何本か飲んでるんですけど、全然味違うんですよ、1本1本。だからその中で自分の口に合うやつを探してるっていう感じなんだけど、だからその 甘みだったりとか、そのウイスキーっていうのは樽の味みたいなものとあったりとか、燻製みたいな、なんかいぶした香りみたいな、やっぱり違うんですよ。あ、これは好みだな、これは好みじゃないなっていうのははっきり分かるんですね。 同じ1000円でも、
うんうんうん、
でも日本酒は違いが分かるとしても、そのフルーティーだなーっていうのとか、これはアルコールがすごく強く鼻につくなみたいなとか、
まああれじゃないですか、まあ、料理に合うかどうかじゃないですか。
日本酒はだってご飯に合いますか？
合わないよね、ご飯
でしょ。
いやそれ普通に魚でしょ。魚を、私は魚を食べるときに、
はいはいはい、
日本、特に日本ですね、日本で魚食べるときにもう日本酒選ぶのが楽しみですね。
ああそう、うん、もうその
今飲むけど本当は何か魚とか何かつまみがあった方がいいなと思うんだけど。
焼酎はダメですか？
ダメじゃないけど、俺焼酎はまだわからないな。
うーん、
魚を食べるときに日本酒と一緒に食べると、あ、本当に美味しさが増すというか。
ああでも
そこまで
やっぱりあれじゃない、お米からできてるわけだから。
はい、
お寿司的感覚ですよね。
どういうこと？そんなことね。
いやだから、
どういうことですか？
その魚のネタと、
はい、
その日本酒合わせた時に、
はい、
料理として完結するみたいなことじゃない。
ああ、そうですね。
あのほあでも、
まあ、でも焼き鳥でもいいな、別に。日本酒、
うん、焼き鳥とご飯一緒に食いますもんね。
食わないですよ。
あ、そうですか。
食わないですよ、焼き鳥とご飯。焼き鳥と、
じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ、燻製のベーコンと合うのは？
燻製のベーコン、君みたいにしょっちゅう食べないんですよ。
ウイスキーですよ。
ああ、そうなんですか。ビーフジャーキーとかね。
うん、ウイスキーですよ。だなんでかっていうと、燻製のと同じようなあの香りがあるからですよね。その、
ああ、なるほど。そういう関連性が欲しいってことっていうことね。だからお好きとか言ってるのね。
まあまあまあ、そう、関連性があるというか、それが多分人間は同じなんじゃない？
ああ、なるほど。
味にその関連性を求めるのか、やっぱりこれに合うのはこれとか、あるのかもしれないですね。
今から私エビを、桜エビをつまみに、
はい、
これやっぱあれですか、魚系だから。
ああ、そうですね、うん、
よいしょ。
そういう意味で言うと、やっぱ麦焼酎っていうのは何にでも合うかなと思うんですよね。
どうやって飲むんですか？ウーロン茶で割るんですか？
ガサガサ言ってんの。ウーロン茶でもいいです。あの、それこそだってウーロン茶でもいいし、炭酸水でもいいし、ジュースで割ってもいいし、最近はあれですよ、最近っていうか、もう桜の塩漬けをお湯割りにして飲むのも。
桜なんですか？
塩漬けです。
何の塩漬け？桜、
桜の花の塩漬け。
はあ、
これが本当美味しいですよ。
へ
え、ぜひね、こちらに来た時はごちそうしますんで。それは
自分で作ったやつ？
桜の塩漬けは買ったやつです。京都で買いました。なんかいろんな
ところ
で売ってるみたいだけど。
花？
桜の花ですね。
花びら？
花びら。
へえ。塩で漬けるだけですか？
そうそうそうそう。だからその桜の花びらの塩漬けっていうのは、梅昆布茶とか飲んだことあるかわかんないけど。
ああ、俺嫌いだな。
ああ、そうなんだ。あれはね、だし汁みたいな味だからでしょ。
うん、
桜の塩漬けはそれこそ焼酎入れないでお湯だけで飲むんですよ。左右に桜の花びらを浮かせて飲むんですよ。
はい、ああ、響きはいいですね。
うん、桜の香りとちょっとした塩味がね、そのお湯と一緒になって喉に入ってくるのがすごく美味しいんですけど、そこに焼酎が混ざると。
食事と一緒に行くんですか？
いや、それはね、もうさ、お茶と同じぐらいの消化されたものなんで、
うん、
何もない状態で行きます。
はあ、じゃあ間食とかでいいですね。間食というか、まあ
お正月に地元で地元っていうか実家にみんなで集まった時に、
うん、
よくなんか3時ぐらいにお茶出されたりするじゃないですか。じゃあちょっと桜のお湯どうぞっていうのと一緒なんですよ、それ多分。それが焼酎が入るとね、アルコールがブワーって口の中に広がるんで、一口飲んだ時に口の中で桜がブワーって咲くんですよ。それが
焼酎とか魅力ありますね。
ぜひ飲んでもらいたいですね、これは。だから厚缶とかにもなんか一つまみ浮かべて飲むっていうのもあるのかもしれない
ですよね。
だって桜と塩とお米だったら合わないわけないですよ。
そうですね。
ですね。
これ合わなかったらちょっとね、日本人大丈夫かってなりますね。
うん、そうですよ。
うん、
でですね、
桜エビと日本酒は、桜エビと日本酒はいけますね。
あ、いけました。最近は、
はい、最近、
いや最近のつまみの話をしようと思ってるんですけど、つまみやめて、
うん、
ちょっと聞きたいんですけど、
はい、
小学生とかさ、
うん、
何か役割を決めたりするときに、
うん、
なんだっけ、天の神様の言う通りとかって言いますよね。
うんうんうんうん、
あれ なんて言うんでしたっけ。
どちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、
その続きは
もう一つおまけにバンバンバン。
あ、まあそうですよね。
それで終わりだったかな。一つおまけにバンバン、うんうん、言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバン、うん、終わりだな。終わり
ですね。そうですね。じゃあこの話はもうないな。
そうです。だ、地域も同じじゃないですか。
そうそうそう、地域によって違うらしいんですよ。
なんかこの前ニュースで、
うん、
あなたの住んでるところが、
はい、
日本で一番住みよい街に選ばれてましたよ。
ああ、そうですね。ちなみに
絶対情報操作ですよね。
じゃあそれもう10年前ぐらいから言われてるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。じゃあそのね、僕の昔住んでた印西市出身の僕が言うのは、なんだっけ、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、おまけに、おまけに一つにバンバンバンだったかな。
なぜおまけに一つに、
ちょっと違うでしょ。
ちょっと違うし、なんか成立してなくないですか。
おまけの一つにかな。
おまけに一つにバンバン、
おまけの一つにバンバンバンだったかな。まあ確かにね、おまけの一つって言ってるのに3回打ってるからね。
うん、
ちょっと待って、そのつぶさんなんて言いました最後。
もう一つおまけにバンバンバン。
もう一つおまけに3回打っちゃったんだよ。
そうだよ。
一緒じゃん。
1回目が3回だから、もうなんて
言うの。ああ、そういうこと、
ね、デフォルトが3なんですよ。
じゃあこちらだって変わんないじゃないですか。
でも違う、私が言ってるのは、
はい、
文法として変じゃないかってことです。
おまけの一つに、
おかしいじゃんそれ。何おまけの一つって。
でこれがね、印西に住んでた時だったのか、
うん、
その前小平に住んでたんで、東京のね、
はあはあはあ、
その前は神奈川の綾瀬市に住んでたんですよ。だどこで覚えたものなのかちょっと分かんないですよね。
ああ、なるほどね。でまあ、印西でしょ。
そう、父母は福島出身なんで、
うん、
誰から教わってどうなったのかよく分かんないんですよね。
うん、なんでその話題をしようと思ったんですか。
探偵のやつスクープ見たときに、これがなんか関西の方とかと全然違うらしくて、
あ、
意外とこの近くでも違ったりするのかなと思ったんですよね。そんな違わなかったな。
そんな違わないですね。
そうですね。
探偵ナイトスクープで一番恐ろしかった回見ました。
何ですか。
なんか大阪だったかな、
はい、
大阪のどこかの駅、
はい、
駅を出たら、電柱とか、
はい、
ガードレールとかに、はい、ビニールテープ、
うんうん、
ビニールビニールテープじゃないね、ビニール紐ですね、ビニール紐が20センチぐらいに、あの引っ越しの時に使うような
スズランテープみたいなやつですか。
そう、はいはい、新聞束ねて、
はいはい、廃品回収に出すやつですね。
あれのね、いろんな色のテープ、
はい、
紐が20センチぐらいに切られたものが、
はい、
ガードレールとか、ガードレールのなんていうの、ガードレールのパイプとか、はい、電子細い電柱とか、
うんうんうん、
巻きつけられそうなところにはあらゆるところに巻きつけてあるの。
はいはい。
でこれ何ですか、調査してくださいってなったんです。
あ、地元の人も知らないと分かんない。
そう、うん、で調べたらそれがめちゃくちゃあったの、なんかその町に、
その町だけに。
そうで、その子はずっと追っていくんだけど、
はい、
ずっと追っていったら、そのなんていうの、あれヘンゼルとグレーテルってあったじゃん、パンを落として、
はいはいはい、
みたいな、ああいう形で
昔のお家に入っちゃうんですよね。最後
手でつながっていくところもあるし、
はい、
ある一箇所だけになんか空き地みたいなところにいっぱいもう無数のそれが巻き付けあってやってるの、はいはいはい、で警察呼んだりして、
はい、
警察も分かんないって言って、本当見てて気持ち悪いのね。もうめちゃくちゃ巻き付けてあって、
うん、
何の意味もないんだよそれ、
うん、
でそれで終わっちゃう。
え、あ、結局
分かりませんでした。
判明できなかったの。
うん、
だって地元なんだから誰かこれ巻いてたみたいな人とか言ったんじゃないのかな。
そう、なんかそういう話にもなった。なんかそう、何時に誰かが巻いてたっていうところもなんかあったような気がするな。でも結局はなかったんだよね。
あとはさ、警察ねいるんだったら一回全部切っちゃってさ。
あ、そうそう、警察行って来て一回切ったんだよ。
あ、切ったの。
一回切ったの。一回切って綺麗になったところに、うん、また次の日か何日かして見たらまたいっぱい巻いてたの。
いや、それは怖いね、本当に。
怖いよね。
あ、
怖いよね。
いや、その答えはさ、絶対というか、俺予想はね、
うん、
気が触れた人が、
うん、
一人いただけだっていう話なんだろうと思うんだけど、
うん、それは
それなんでね、ナイトスクープなんてちゃんと結果出すわけじゃん。それでも見つからなかったな。
なんか分かんなかった。確か分かんなかったです。YouTube で私見たんですけど。ナイトスクープ怖いとかで探したら出てくると思う。面白かった。でも本当に気持ち悪かったですね。
ナイトスクープはね、
うん、
あと僕毎週見てますけど。
あれって今でもやってる番組なんですか？
あ、今やってますよ。
ああ、そうだった。
あ、スランサムさん、その YouTube で上がったのはあれじゃないですか。上岡龍太郎が局長だった。
超確かそうですね。
そうですね。
すごく古い回でした。
それはだって僕たちが小学生とか、10年前ぐらいまでは上岡龍太郎だったかもしれないですけど、今あれ、
リアルタイムで見たことないですね。
あ、そうなんですか。まあ、あのね、関東でもリアルタイムじゃないんで、あれなんですけど。
ああ、そうですか。
1ヶ月遅れなんですけど。
うん、
今、あれですよ。釣りバカ日誌の。ハマちゃん、
あの人名前なんだっけ、
モンソンに似てる人ですね。
西田敏行さん。
あ、そうですね。
あ、似てるか
雰囲気がね。
ああ、はい、そうですか。
あのとなんだっけな、助手の女性の方、
うん、
上岡龍太郎時代は助手の方って誰でしたっけ。覚えてない。顔は出てくるけど、
あの芸能レポーターの人じゃない、あのなんだっけ、
女の人ですよ。
庄司さんじゃないか。
庄司のり子
じゃないかな。
それヒデでしょ。
ヒデ、
庄司のり子。
それヒデ
の人でしょ。
トシじゃない。
トシの人も、トシの人でもある。
まあ、とりあえず X ジャパンをなんかよく取材してる感じがするね、庄司さん。
うん、そうですね。でもあの人じゃないでしょ。
うん、なんかあの人みたいな人いるじゃない。
あ、そうそうそうそう。じゃあれだよ。上沼恵美子。
あ、そうそうそう。上沼恵美子、そうだよ。
そうですよね。じゃない。確かそんな気がします。その後また女の人変わってるはずなんですけど。
ああ。
で今ね、松尾エリカさんっていう人なんですけど。
ああ。
年で言ったら僕たちより 2,3 個上なんですかね、
はあはあ、
この人がね、
うん、
なんか最近は全然見えないんだけど、パンチらしそうな角度を取られたりとかね、
うん、
あと手振った時に脇が見えたりとかしてね、すごいいいんですよ、う
ん、あ、そのナイトスクープの中で、
ナイトスクープの中で、
ああ、
でナイトスクープ僕もう涙もろいんで最近ね、
うん、
2週間に一遍は泣いてるんですけど、ですけど最後の最後で松尾エリカさんが手振ってこっちに手振ってくるんで、
うん、
その後すぐね、オナニーしたくなっちゃうんですよね、
手振られると、
いや、その脇が見えたりするとかな、うん、っていうナイトスクープは本当にいいですよ。
チラって今でもなんですか、ありがたいな
って思ってますけど、いや、それ前にも話したけどさ、あなた中国で見過ぎてるわけでしょ多分。ありがたみがなくなって
る。それもあるんだろうけど、それもあるんだろうけど、
めったに見れないですよ。
そうかな、
そもそも欲しくないっていうこと、その
もうパン見ようと思ったら なんかどうにかしたらすぐ見られそうな感じしませんか、パンツって。
そんなことないんだって本当に。
そうかな、
うん、だって僕はだって そんな簡単に見られるんだったら全然この年になって見たいなんて思ってないですよ。
ああ、じゃあ私がこっちで見、もう、確かにもうめちゃくちゃ見えますからね、こちら。
そう言ってたじゃないですか、電車でも迎えでとか、うん、
全然、ね、珍しくない、ありがたみはない。
それですよ多分。僕は結局そのパンチラが見えないから、
うん、
前歩いてる女性のその、うん、パンティーラインが透けてることですら、
うん、
ありがたがってもう見るわけですからね、それは。
まあ、でも履いてるのは当たり前ですからね。あるべきのは。
あ、そう。でも、さ、どういうのを履いてるのかっていうのが気になるわけじゃないですか。
そんなだって、売ってるやつ履いてるでしょ。
でも、その、それを選んだ思考っていうのは、その人が何を考えてそれを選んだのかっていうのが、出てくるわけでしょ。
そうでね、まあ、
で違う、つぶさんが言ってることは分かりますよ。だからつぶさんが女だったら別にパンツぐらい見せてあげてもいいよっていうことでしょ。
いや、まあそうかな、
うん、だって、いや、だって俺これ自信持ってこういうのが好きだからこれ履いてるんです。
そうね、
どうぞ。そうです、でしょ、
うん、
なのにもかかわらず
千差万別で当たり前じゃないですか。
そうそうそう、なのにも
かかわらず本社白、本社見て本社黒、本社ティーバッグ、ああ、
いや、だからそれを、あ、私これ履いてますって言って見せてくれたらいいんですけど、
それはさ、自分が好意を寄せてる人だとか、
うん、
自分が興味持ってる人が、あ、この人こういう趣味思考なんだ、
あ、はいはいはい、
っていう風になるんだったけど、もう赤の他人がさ、あ、赤の他人が、あ、そんなパンツ履いてるんだって知っても、そんなにありがたくなくないですか。それ俺日本でもなったと思うな。
ああ、そうですか。あ、でも赤の他人って言ったって、その電車30分同じ車両に乗ってる人だったらとしたら、もう赤の他人じゃ、赤の他人じゃなくなるんじゃないですか。
いや、他人でしょ。そんで、だって話しかけないでしょ。
話しかけないですけど、
うん、
でさっきまでだから電車でなんかずっといたなと思った人が、
うん、
電車降りて風が吹いて、スタートめくれたとしたら、あ、さっきまでいたこの、まあ綺麗な人とか可愛い人とか前提なのかもしれないですけど、わ、こんなの履いてたんだ、見れちゃったラッキーってなるじゃないですか。
それは分かんなかったです。僕も日本にいた時はよくそう思ってたから、うん、なんかそので、電車に、
はい、
例えば20人の女の人が乗ってて、
はい、
20人中何人はこういうパン、こういう色でした、はいはい、そういうデータがあったらそれは見てみたい、
あ、まあ、
で、あ、で、あ、データが出て、ああなるほど、ね、8人が白でレース好きなんだとかって言って、あ、じゃあ、あ、その橋に誰なのかなって、
ああ、だからそうですよね。だからそれってあれじゃないですか、うん、クラスの中で昨日オナニーした女の子は何人いますって言われたら興奮すると同じじゃないですか、
うん、ああそうですね、
まあ、そんな発表されたことないですけど、
うん、
うちの高校はね、そういう高校、
そこから見ていくのは面白そうですけどね、
うん、そういう高校あるのかな、
何、あるんじゃないですか、
ありますかね、
うん、
いいな、そういうのいいですよね。例えば電車の中で電車見回した時にスカーターみたいなやつはめてるんですけど、僕たちがね、
うんうん、
あのちゃんとそのパーソナルデータっていうのを選択できるんですよ、うん、
は
で今日生理な人っていうボタンを押したするじゃないですか、
うん、
そういう人が赤く点滅するんですよね、そのスカーター越しに見ると。
ああ
で昨日セックスした人とか、
うん、
でもセックスなんて別に興奮しないなと思って。
あ、なんで
オナニーした人の方がなんかいいじゃないですか、でどうなんですかね。あ、そうですか。
それだとパンツと、
え？
パンツとそんなに大差なくない？
あ、そうよ。
パンティバッグ履いてる人。
あ、そうそうそう。あ、まあまあまあ、いやいやいやいや、でも違うでしょ。だからティーバッグ履いた人、じゃあ、
うん、
この電車の車両の中でティーバッグ履いてる人を見られる、うん、見られて教えてもらえるチケットを1000円で売ってます。買います？
買わない。
買わないでしょ。この車両の中でオナニー機能した人が分かるチケット1000円で売ってます。
買わない。
そうですか。
その1000円使って DVD 歌手で自分のオナニーしておい
て。あ、そう。嘘でしょ。
何やん、そんなの知ってどうすんの。だってさ、
うん、
そんなさ65のババアとかが来たかもしれ
ない。いや現実は
知って、そんなこと知ってどうすんの。
いや現実は知りませんよ。だけど、
うん、
だから、ああ、あのいつもいる可愛い子が実はしてたんだっていう時が来たとしたら、
いや、だってさ、しそうな人はしてるんだよ。してなさそうな人はしてないんじゃない。
ああ、まあそ
うなの。その予想もつくようになってるじゃないですか。
全然わかんないこれ。
だそれ16の子と今だったら違うでしょ。
ね、大体はしてないんだと思ってるけど俺。
そんなことはないと思うよ。
それだ、それさ、本当どっちなの？なんか書いてあるじゃん、雑誌には。
書いてあるね。
嘘でしょ。大体してないでしょ。してるって言った人聞いたことないよ俺。
うん、あ、そう。俺結構いるけどね、周りで。
周りで？
うん。
してるっていう人？
周りで。そういう話をするような人の中だったら、したことないって人はあんまりいないと思う。
何それ。じゃあもう、もう確かにあなたは聞いてもしょうがないんでしょうね、これは。
でしょ。
俺はそんなの今まで一人もいないよ。はっきりしてるって言った人。
あ、もうだからほら、いろいろ話を聞くともうパンツだって誰でも履いてるもんだしさ、で好みが違うのも当然だし。
うん。で、そうだけどね。あ、でもちょっと思いましたけど、もしかしたらね、あなたにはそのしてるっていうのを言えるけど、俺には言えないっていうだけなのかもしれないですけどね。
だとしたら、
だからこいつはしてるって言ったら私でオナニーするかもしれないから。
そんなことか考えないよ。何言ってんの。
絶対言うのやめようって。
そんなこと考えない。
そもそもそんな話をする女の人がいれば、
ね、それもあとは聞き方に絶対問題があるんだよ。そこまで
だったら。そもそもそういう
の、そういう聞いていい段階になってないのに、こんにちはオナニーするんですかぐらいの感じなんだよ。
じゃああなたどういう感じで聞いたのそれ。
そこまでの中になってなきゃ聞かないでしょ。
何そこまでの中って。
そんなエロい話をなんていうんですか、話題の一つとして盛り上がれるような中にならないとしない。
そんなのあるじゃん、盛り上がりの中で。ありますよね、それ分かってますよ。
分かってますか、すいません。
一応大人だからそういう風に、まあ、なる時ありますよね。
はい。
その時に、
はい、
唐突に、そうだよねって受けてる時に、でオナニーとかするのって。
そんなこと聞かせたことないでしょ。ある。
なんですか、聞いたことある。
そういう風に聞いたことあるんですか。
あんまりないですね。だってそこまでの関係っていうか仲良くなったことないですからね。
ああ。
女性とね。
ああ。そうですか。
奥さん以外っていうか彼女以外っていうんですか。
ああ。風俗場とかよく遊んでんじゃないですか。
そんなのあれば聞きますけど。あとは。
聞いたことあるんですか。
いや、キャバクラでは聞きますよ、そりゃ。
ああ。
昔ね、今言ってないですよ。昔
キャバクラ嬢はなんて答えてきました。
いや、なんかしないみたいな。そんなにする人いるのみたいな。
あ、
いるんですか。
僕付き合った彼女の中では、
彼女くらいのその仲良くなった人ってこと。
いや、そうじゃなくても話をする間からだったら。
話をする間のその知り合いでそんなこと言うやついるの？
いるよ。
それ録音してよ。
そんな、
それいい？俺買うよ1000円で。
それで何す
ん
の？俺の声も入ってんの？
いや、だけど相手の一応顔写真入りでね。そうだよ。MP3 に JPEG 紐付けてファイルでもらえば、ああそうなんだと思いながら。
そういう市場が結構でかいんであれば本気で考える。
あるでしょ
う。あ、そう、
あるよ。
そしたらもうこっちも偽物作り放題じゃん。
そうですけどね。だからそれがあれじゃない、昔のブルセラじゃない。
ああ、そうですね。
おっさんが履いた後でもね。でもいいんですよ、その幻想が欲しいんです。ということでね、また来週以降はもうちょっとまともな話をしていければなと思っているんですけど。
そうですね、その通りですね。
はい。前回に引き継いで立って立ち飲みでやってるんで、ちょっとそういう疲労が。
そうです。ちょっと疲労が。
はい。1時間ぐらいずっと立ってると
言って、疲労。ああ、工場の疲労はね。
そうなんですよね。はい。あ、すいません。砂粒さんも仕事で疲れてるところ、すいません。
いや、そうです。ちょっとグラッと来てしまいました。
はい、ということで
ありがとうございました。皆さん健康に楽しく生きていきました。
あ、そういえばちょっといいですか。
はい、はい、
日本のさ、歌手で、
うん、
日本語の歌詞なんだけど英語っぽく歌う人がいたりするじゃない。
日本語の歌詞だけど英語っぽく歌う人。
そう、
世界の終わりとか。
ああ、はそうなの。
わかんない。
ブラフマンとかはそうだったりしない？
あ
ともっと有名な人のなんか俺は知らないんだけど、岡崎体育っていう人が今最近いるらしいんですよ。
はい。
その日本語なんだけど英語っぽく歌うっていうのを、
うん、
今度はなんかお題を出し合って、この日本語を英語っぽく言ってくださいみたいな。
ああ、いいです、う
ん、
それいい。
そういうのやったらいいんじゃないかなと思って、
うん、
予告をしておきます。
ああ、それだから友近のコントでやってたね、
はい、あ、そうなの。
なんか立ち食いそば屋のメニューを全部英語っぽく言うみたいな。
試しにちょっと
2個コロッケそばみたいな感じ。
え
コロッケそばとかなんか言って
た。あ、そういうことじゃないんだと思うんだよな。
あ、そう。いや、それを、今俺1個しか言ってないけども、すげえメニューがブワッと並べてあるから、全部ブワッて言って、なんか一つの会話みたいに言うみたいな。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、じゃあちょっと見てみようかな。
はい。
もし万が一今言ってることと全く同じ話だとしたら、見たらパクっちゃいそうだよね。
そうね。まあでもいいじゃないですか。はい、やってみましょう。
はい、そうですね。じゃあそういうことでまた皆さん
お会いしましょう。
はい、お会いしましょう。あ、バイバイ。